タネラジ。1週間お疲れ様でした。
皆さんありがとうございます。
週に一度の苦闘点暮らしと放送を振り返る種メガネのコーナーです。今週も内面化している水倉の行いを引っぺがします。それでは暮らしの1週間を振り返っていきたいと思います。ということで、オレンジの方ですね、今僕福島にいるんですよ。
お、福島のどこですか？
福島の、いわきとかね、いろんなところをほぼ回ってるんですけど、
転々とされてる。はい
はい、バーチャルなんですけどね。
早くね、それ言うの。
バーチャルで今福島にいます僕。
はい、どういうことですか？
ですね、毎年やっている道の川と巡礼キャンプという企画が、この時期にやってるんですけど。
あ、オレンジさんがやってる？
うん、いや僕じゃないです、参加してるんです。
あ、はい、
シアターコモンズラボっていう、去年ぐらいに、僕が演劇についてとか、パフォーミングアート全般について、勉強する目的で、ゼミみたいのに参加してたみたいな話ここでもしたと思うんですけど、
うん、
そのシアターコモンズラボの運営の方々が毎年やっているキャンプ企画 で例年はその皆さん一緒に東北の岩手とか青森とか秋田とか、それぞれの場所に行って、現地でいろいろと見てきて、で現地の人たちの話を聞いてっていう会があるんですけど、
うん、
そこに今年はこのコロナ禍でもあるので、バーチャル参加というか、アバターという名称で呼ばれてるんですけど、アバター参加っていうのが OK になって、
うん、
なんか映像で見られるんですよ、それぞれの講義とかワークショップの様子とか。
なるほど。
で、昨日津田大輔さんとか、あとは岩木さん、万本桜かプロジェクトっていうのやってる志賀さんって方の対談とか聞いたりしたんですけど、
うん、
そこの会場がもうまさしくそこなんですよ。その岩木万本桜のプロジェクトをやっている場所、野外に椅子を置いて、うん、高台のところ で背景にはその福島の岩木の景色が見えるみたいなところで、
うん、
お話を聞いてるんで、なんか、うん、すごいそこに仮想的にいさせてもらっている気分。
じゃあイベント会場の様子含めての映像配信ということなんですね。
そうなんです。初日はどっかの、場所を借りて室内でやってたんで、そこまで感じること少なかったんですけど、うん、今回野外でやったので、ちょっと今のその東京の景色とのあまりの違いに、うん、なんかすごい夏休み気分も感じつつ、
うん、
俺はここにアバターとして、僕はなんか霊的なものとしてなんか存在させて、なんか巡礼なんでね、巡礼という言い方をしているので、うん、なんかそういうものに霊的な存在として参加させてもらってるって感じをすごく昨日強く感じて、なんかこういう、なんていうんだろう、今ね、オンライン観光というかオンラインツアーみたいなの流行ってますけど、なんかね、トークイベントとかもこういう背景をどっか野外とかにしたりとか、どっかの特定の場所を歩きながらとかね、それこそポンさんがタネラジライブでやってるみたいな、そういうものをリアルに見せながらやるとかってすげえいいんじゃないかなって昨日思ったって感じですね。
確かにあれよね、こうイベントもオンラインが増えてきているから、それはそれで便利でね、どこからでも参加できるからいいけど、なんか場所感を感じないと、うん、せっかく例えばその海外の人が喋ってるけど、これどこで喋ってるんだろうみたいなさ。
室内だとね、特にね、なかなか分かりづらいし、
うん、よく聞くよね、今そちら何時ですかとか、あと窓からの、風景を見て、あ、これってどこなんですか、あ、これバーチャル背景ですみたいな、がっくりみたいな、そういう話もあったりしますけど、
そう、バーチャル背景できちゃいますからね、今ね。うん、
そうそう。だから、バーチャルはバーチャルでいいけど、今のその、いわきの様子とかを見れるっていうのも、生中継してもらえるっていうのも魅力ってことだよね。
そう、言ってしまえば、その室内でなければ、どこでも多分、なんか都会だったら都会で、それこそ渋谷のハチ公前とかで撮ってたら、それはそれで臨場感あるじゃないですか。
はいはい。
なんかそういう放送の方法というか、配信の方法とかっていうのももっと考えられていいし、トークイベントっていうのも、そういうところにおいてバリエーションがいくらでもあるなぁなんて思ってて、この収録の後にも僕はまた福島に戻る感じになるんですけど。
どれぐらいの期間なんですか、これは。
実際にその、まあ、現地で参加されている方は、3週間かな。で、その、現地に行くのは4日間かな。金曜日から、うん、あ、違うか、木曜日入って日曜日までかな。はい。なので、4日間、3泊4日ぐらい、現地に行って、その後東京に戻ってきて、いろいろとプラン立てたりとかするみたいです。
いや、相変わらず、オレンジさんの話はもうこれ、一つイベントリポートしてくれって、毎回お願いしたくなるような話をここにぶっ込んでくるっていうですね。
はい。もうこれで済んだんで OK です。
済んだっておかしいよね。済んだって言い方おかしいよね。
種なしにおけるタスク
は済んだ。僕はね、別に何にもないですよ。はい、マスクが、最近マスクするじゃん、みんな。
はいはい、しますします。
なんかもうマナーみたいに、なんかしてないと睨まれるみたいな感
じ。僕も新しいの買いましたよ、マスク。はい。
マスクってどんなの使ってます？
ちょっといえ、1200円ぐらいする、うん、僕が今メインで使ってるのは、野球グッズを作る会社さんが作った、その、いろいろとね、防菌、抗菌やら、汗かいた時の対応やら、涼しくなるやら、いろいろ機能がついてるって言われてるやつメイン使ってて、はい、それ以外になんかランナー用のマスクとかも、買ってたりして、いわゆる
使い捨てじゃないんだ、
う
ん、
マスクは使ってないですね。使い捨てじゃないです。何回も使う、洗って使うやつです。
いや、もうなんか最近ちょっと出かけることが多いからさ、
うん、
まあつけては出てみたいなやってるんだけど、
はい、
なんかね、顔がね、赤くなってきてさ、
あら、
やっぱかぶれんだなと思って、
あら、
かぶれんだなと思ってさ、
汗ですかね、なんだ
ろう。汗は多分よ。俺は不織布のやつしか使ってないんですけど。
はい。
なんかね、もう本当に嫌だと思って。こまめに外で外しちゃってるみたいな感じでさ。その意味ないの。
まあ人がいなければね。
そう、そう
なんですけど、うん。人が周りにいなければいいですけど。
そう。まあそんな日々ですね。マスク嫌だなと思ってる日々ですね。
そんな日々。毎日つけてる感じですか？僕、そんな外出しないんで、めったにつけないんですけど。いや、
出かける時だけですよ。うちではしないですけど。で忘れちゃう、うん、本当に急いでる、
ほら、
わっあっつって、で一応カバンの中に予備用が入ってるから、それを、
うん、
まあつけようとするんだけど、躊躇ね、躊躇だよね、つける
べきか、なんでだ、
いやね、いや、痛い痛いっていうか、ゴワゴワするの嫌だから、
もう解決策割れてさ、いいマスクを買うで一択じゃないですか今
ね。ちょっと話聞いたから、ちょっとまたマスクの話別でしますよ。
うん、うん、
はい、そんな感じでしたよ。
はい。では、番組の一週間を振り返っていきたいと思います。はい、まずですね、種枕では、ニュース、巷の話題などもろもろ話して、観客についてね、いろいろ考えました。オンライン配信でも観客って何のためにいるんだろうみたいなところのいろいろとお話をしました。続きまして、種助では、映画3年目のデビュー、ハニーボーイ。で、まあ、テレビ番組でね、日本沈没などなど、いろんな番組、映画、イベントなどを紹介をしました。続きまして、週刊ドラマ語り、今回は、まあ、半沢直樹というね、人気シリーズ、ドラマで、をきっかけに、キャスティングっていうね、どういう役柄を与えるかみたいな、もろもろについて、いろんな作品について紹介をさせていただきました。続きまして、イベントリポート。今回は、ポンさんが、国立科学博物館ね、久々に行って感じたこと、集まる動物の森などね、比較してお話をしていただきました。続きまして、30分読書。こちらでは、つまずきやすい日本語の監読編。そして、30分、本の世界を巡る冒険の30分編。そして、ポンさん、これ何でしたっけ？3分読書では、
ん？冒険者たちね。
あれ、冒険者たちについてね、
3分読書、ね。聞きたいから、本当に。ダメだよ、本当に。
いや、タイトルによくわかんない言葉が書いてあるからわかんないですよね。はい、続きまして、忘れロマンですね。こちらでは、まあ、戦争を考える、このタイミングであるからこそ、まあ、戦争について、いろいろと考えるお話をさせていただきましたが、ポンさん、1週間で、ここは聞きどころとか、ツッコミとか、もろもろございますでしょうか。
そうですね。ちょっと一口、あれですね、種助で、まぁ、ちょっと映画館どうしようかみたいな話は、はい、これまたちょっと別で話してもいいぐらいですけど、うん、まぁね、実際僕も、風の谷の直しかとか見に行ったりしてますけど、まあ、映画館意外と僕はありかなという感覚もあったりするので、まぁ、ちょっとね、 なかなかこれ人に話聞きづらいところですけど、ちょっといろいろ聞いてみたいなと思いましたね、改めてね、他の人もね。うんうん、はい。それから、そうですね、キャスティングの件なんですけど、
うん、はいはい。
1076回ですけど、これね、なんか話が難しかったなとちょっと、今自分で振り返っても思ったんですけど、なんかこう、うんうん、まあほら、結局、お遊びとしてのさ、キャスティングの話は面白いんだけど、そもそもキャスティングってこう、何なんだろうみたいなことがなかなかこう、深めるのは難しいなと思ってさ、
うんうんうん、
ほら、下世話なことで、いや、新幹線の人たちが出てていいねとか、チームナックスまたかよ、みたいな、こういう、まあ、下世話なことは全然言えるんですけど、うん、そもそも。
ほとんどその話しなかったですけどね。うん。
そういう、チクリとやるやつやられるとね、放送すごい凹むから、よろしくお願いしますね。で、まあ、思うこととしては、なんかその、うん、なんでこの人が選ばれてるんだっていう理由の、まあ、政治的なこととは別で、
うん、
なんかこう、やっぱ、まあ、役者さんもさ、本当になんていうかな、いろいろ、いると思うんですけど、まあ、これだったらテレビのキャスティングに近いと思うけど、やっぱこう見てる人が、うん、に伝わる人っていうんですかね、説得力ある人、これなんかすごくアバウトなんだけど、うんうん、その、まあ、ちょっと変だけど、役者さんがある種メディアと考えてさ、その人が出ることにどれぐらい見てる人が説得力感じられるかっていうのが結構キャスティングで大きいのかなとちょっと、なんか、改めて思ったというか、
うんうん、
これなんかどういう言い方したらいいかわかんないけど、でもほら旬な人って言い方あるじゃない、う
ん、はいはいはい、
この人が今出てる意味とか、あとこの作品だからこの人が出てるとか、うん、あとこういう人が喋ってるセリフはなんか伝わってくるとか、別にその人の人格とは関係なくて、うん、何らかしらのこうその人が媒介となって喋ることになんか意味を感じられる瞬間とか強さとかがあるのかなと思ってて、
うんうん、
それはテレビ向きの人と映画向きの人とかなんか全然違うんだとは思うんですけど、なんかそういうのがマッチしてる人がいいキャスティングっていうことになったりするのかなとか、
うんうん、
だからテレビで露出がね、バラエティとかでいっぱいある人ですらドラマに出てもいいのはそういうことだと思うんだよね。あ、この人が出ることに意味があるって感じられること、なんかその辺がこう言語化しづらいから、なんかこうキャスティングの本質って難しいなと思っちゃったりしたんですけど、
うんうんうん、
まあこれは多分ホワイトウォッシュみたいな話にも通じると思うんです。なんか白人がやってんだろうっていうことだと、うんうん、ほらそのキャラクターがしっくり来なかったり伝わってこないみたいなこともあるのかなとかね、なんかそういうことも思ったりしましたね。
うん、本当複雑な、いろんな関係性でキャスティングって成り立ってるなとは思いますね。
うん、
うん、あと僕はそうだな、気になってというか印象に残ってるのはやっぱりポンさんのね、国立科学博物館のレポートですね。まあ今のタイミング、それこそ動物の森きっかけにみたいなところの話をポンさんしてもらいましたけど、なんか普段だったらば特別展とかこの時期にやっている展示会みたいなもの、普段っていうかまあコロナ禍前ですよね、だったらそこら辺の話をメインにしてたと思うんだけど、まあポンさんの場合はまあ定期的に国立科学博物館の話が入ってくるので、あんまりこの論には合わないのかもしれないんですけど、なんかこういう今でこそあんまり博物館とか美術館とかに行かないタイミングだからこそ、常設展のね、イベントリポートリアルに実際に行って、久々に行ってみましたみたいな話っていうのが今改めて意味を持ちつつあるのかなみたいなことはちょっと聞いてて思った感じですかね。
そうね、なんか普通のものも改めて見るととか、うん、視点を変えてみるとみたいなことがまあ、うん、当たり前ですけどあったりして、だから、
うん、
展覧会側とか博物館側じゃなくて こっち側にね、そういう視点が何か持てるときに、よりこう、うん、面白く、常設展が面白く見えるみたいなのもあるのかもしれないですね。
うん、うん、うん。
なるほど、なるほど。
トムさん、ちなみにこのイベントリポート振り返ってどうでした？
いやー、そうね、なんか、いや、うまくいったかなっていうのはわからないんですけど、でも、うん、でもね、もうちょっとディティールになんかこう、話がいった方がいいなと、こう、常々思うね。何色で何が何メートルでとかどう動いてとか、ね、そういうところまで伝わる躍動感のあるレポートになると まあ、ちなみにお客さんはね、4割、5割、4割かな。そこそこ入ってましたけど、なんかでも、やっぱ広いスペースってどこでもそうだけど、意外と間空けられるから、なんかほ
ん
と特別展のイメージでいくとさ、どこもかしこも混みは合いますけど、まあ、美術館なんか大体ガラガラだからね、基本的には、平日とかは。
やっぱそうなんです。あ、まあもともとか、そんな感じか。
そうそう。だから、ね、そういう風な感覚でいけば、上手にコントロールできなくもないかなと、まあ思ったり、特にね、常設展とか思ったりしますかね。
ありがとうございます。では番組の1週間は以上でございます。
はい。ここでお便りが来ております。
よ
っ。はい、ちょっとお読ませてください。ペンネーム、清美さんからいただきました。ありがとうございます。
これは僕はね、ペンネームの理由はなんかね、想像できるんですよ。
あ、そうなんですか？
これわかります？ポンさん。
わかんない。あんまそういうこと言わなくてもいいと思いますけど、その謎を解かなくてもいいんじゃないの？
もしかしたら名前かもしれないんですけど、
はあ、
僕オレンジで、ポンさんポンカンさんじゃないですか。
はい。
清見オレンジなんじゃないかなと思って。
おー、わからない。そうなの。まあいい、あ、わかんないから、
か
そこいいよ、それはもう、あと俺らが考えればね。オレンジさん、ポンカンさん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。ありがとうございます。タネラジの影響で今まであまり見ていなかったテレビドラマも気になるようになりました。
あら、
先にツイッターでしたのですが、孤独のグルメの作画をされた谷口二郎さん原作の歩く人というドラマが NHKBS4K で、今年の4月から放送されていたそうです。タネラジリスナーとして歩く人といえばポンカンさんだったので思わずお便りしました。暑くなってきましたが、歩く際には熱中症にお気をつけて、お二人ともお元気にお過ごしください。
あ、ありがとうございます。恐縮です。僕歩かないですけどね。はい。うん、
いや、歩かないですねっていうのは別に、歩こうと思えば歩けるわけでしょ、
うん、今、歩かないって言った後にそういえば歩いたなと思いました。今、昨日。すいません。そうでした。そうでした
。何なんですかそれはもう。
そんなにね、ポンさんほどは歩かない。
夫婦じゃないからね。そういう、なんていうの。そんな、しょうもない話、まあいいんですけど、うん、歩く人ちょっと存じ上げてませんでしたけど。
あ、そうか、ポンさんでも知らん。
録画しましたよ。
ポンさんね、BS4K 入ってる人だから。
そうそう、見ることできるんで。ちょっと。
痛いなぁ、僕も。
感じなのか。まあ、あれだよね、その、まあ、同じ孤独のグルメは原作があるから、ちょっとノリはわからないですけど、
うん、
歩くっていうことに集中してると思うと、なんだっけ、なんかあの、本でね、ウォークっていう確か本があって、人間が、人間たらしめてるものは歩くっていうことなんではないかみたいなことから、歩くとは何なんだっていうことを、うんうん、その、何、
うん、
哲学的に語ってる本みたいなのがあって、
うんうんうん、
でそれをね、結局、全然読めずに、図書館に返しちゃったんですけど、でもなんかその、ほら、例えばほら、人間ってさ、アフリカ大陸あたりで、こう人間、うんの元が生まれて、それをずっと歩いて、その世界各地に移動したみたいな話があると思うんですけど、やっぱ歩くことによって考えるとか、うんうん、まあ、例えば足にね、うん、その刺激型割ってとかもそうかもしれないし、二足方向が来た割ってみたいなこともあるかもしれないし、例えばコミュニケーション取りながら、うん、あと、横に並んで歩くとかさ、どうやって移動し続けてたのかとかも面白いじゃん。
うんうんうんうん、
他の動物はもうおしゃべりしないことはないんでしょうけど、人間みたいにベラベラ喋るみたいなこととかさ。あと、我々もよく散歩をしながら喋るときも、やっぱこう、隣同士で喋る。どういうフォーメーションで喋る。顔見ないで喋る。ね、後ろ側に立つかとか、うん、ね、その、もやもやサマーズとか見てても、あのフォーメーションって結構俺気になるんだけど、はいはい、
うんうんうん、
まあ、間にね、その女性アナウンサーが入ったりするわけなんですけど、でも、こうね、うん、ちょっとこう、ひょっこり顔を出すみたいな感じは、なんかね、ちょっと少しずれるけど、車とかで、車でドライブとかしたことあります、はい、ご家族で。
ないですね、車はない。
本当に出花くじおって呼ぶよ、今度からね。
いいっすね。出花くじお。
車でまあ、はいね、その、まあ、本当にこういう8月とか行楽シーズン出かけたりしたことありますけど、そうするとさ、うんうん、まあ、父親、母親がこう、まあ、助手席、メイン運転席いるんですけど、子供が後ろの席に座らされることが多くて、そうすると子供がさ、うんうんうん、真ん中、ちょうどその、わかりますかね、こう、 真ん中からぴょこっと顔出すみたいな感じになるのわかるかな、イメージ。
イメージはつけますよ。
そうそうそう。で、そこから顔出して二人、その親と喋るみたいな感じとかさ。
うんうん、
進行方向はまっすぐだから、お互いの顔を見ないんだけど喋るみたいな感じとかが、うん、これね、ほんと移動も長いから3、4時間こんなことしてたりするわけなんですけど、
うんうん、
なんかこう、移動しながら喋るとかっていうのも、人間たらしめてることとしては結構大きいのかな、みたいな。ね、まあ正面向いて喋るのが普通だと思ってるイメージもあるけど、移動しながら結構喋ってたりもするな、とか思ったりしてさ。
なんか前にその、鳥居さん、あれ、東大元暮らしかっていう、メディアを運営されてる鳥居さんという方は、なんか散歩しながら話す人の同行者募集みたいなしてましたね。なんかやっぱ歩きながらだと話しやすいというか、あの、いろいろと頭の回転も早くなるとかって、ね、話してました、書いてましたね。
なんだろうね。あと、あれだね、電話しながらって必ず歩いちゃうとかね。
へぇ
ー。なんかね、これも変な話なんだよね。固定電話の時は歩けなかったろうって思うんだけど、なんかこう、僕もよくあるんですけど、電話かかってきてさ、知らない人とかもずっと歩いてるのね。なんか、家中を。ゴリラみたいに。
なんか海外の人、中国とかフィリピン系の方々ってそうですよね。こう、いわゆるそのコード式のイヤホンみたいなのしてないから、なんかめちゃくちゃなんか熱く語ってて、おーおーと思うんだけど、あ、よく見たら電話してるみたいなパターン多いですよね。
ああ、それは、そう、外でね、あれも、はいはい、はい、うん。まあまあ、それはそうだけど、いや、まあ、
あれ止まってしないですもんね、やっぱね。歩きながらしてますもんね。そうね。
なんかね、やっぱストレスなんだってよ。電話かけてる。
何が？
電話をかけること。かかってる。
あ、わかります。
だから、なんかこう、まあ、固定電話でもほら、コードをさ、ずっとネジネジ触っちゃうみたいなのあるじゃん。
あるあるじゃないんですよ、だから。いや、コード付きの電話を未だに使ってる人ほとんどいないから。
出花くじをさ、話の腰をさ、ずっと、もう、ぐにゃぐにゃだよ、本当に。
時代が、時代が。
日本昔話の竜ぐらいぐにゃぐにゃだよ、本当に。もう、もう例えも古すぎてよくわかんないですけど。
いや、聞いてる20代の人とかわかんないですよ、
そうね。すいません、ということで、清美さん、歩く人ね、ちょっと見てみたいなというふうに思っております。
はい、BS4K ですからね、楽しみでございます。
ちょっと感想なんかもお伝えしたいなと思いますね。
はい、タネラジオは公式サイトやノート、ポッドキャストなど、あと、Spotify か、などで投稿しております。補足情報なども書いておりますので、よろしかったらご覧ください。また、Twitter では更新のお知らせに加えて、気になるテレビやイベント情報なども投稿しております。よろしければ、ご覧ください。また、先ほどのね、きよみさんみたいに、ご意見、ご感想など、お便りもお待ちしております。それでは、タネラジ今週のおすすめの一曲ということで、
はい。
まあ、コロナ禍においてね、いろいろとご自身、それぞれのミュージシャンの方々の個人的な気持ちであるとか、その時だからこそ思う、他の人との関係性などを歌った曲とかはいっぱいあると思うんですけど、今のこのタイミングのこの東京っていう街にね、僕たちはいるわけですけど、にいる自分自身の思いとか、今までのことを振り返ってのこととかを歌で残しておくっていうことはなんか大事な気がしていて、もうすでにね、いろんなお店が閉店したりとか場所がなくなったりとかいろいろなもう変化は起きつつありますが、この僕もまあ、今ちょっと止まっちゃってますけど、日記やったりとかね、この時の気持ちとか考えてたことみたいなものを残しておくのは大事なことだなと思うので、今回紹介するのは樋口愛さんというシンガーソングライターの方の東京にてでございます。なかなかこの時期に聞くとしみる曲ですので、ぜひ、聞いてみてください。
はい、
ということで、タネメガネは以上でございます。今週もありがとうございました。お相手はオレンジと、
世界の窓からっていう番組見まして、堀井美香さんのナレーションが最高なのでよかった皆さん見てくださいポンでした。
タネラジ、また。